日も始まりました。まだ何者でもない私たちの実が百景チャンネルでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はいですね。で今回のテーマはグランピングについてということで、浅田さんには申し訳ないんですけど僕と海原さんが先週末ちょうどグランピングの施設にお邪魔させてもらったので
2人して別々の場所なのに
たまた
まだけどね。
ですね。
よかった。
いや、よかったですね。僕が行ったのが、あれ、高滝湖グランピングビーチさんと、那須のハミングさんに行かせていただきました。
僕が、伊豆にあるウフフビレッジというところですね。うん、町田さんもグランピング初体験？
初めてです。初めてです。ずっと気になってたんですけどね、でもなんか行く機会がなかなかなくて。
そうですね。なかなかなんか、ちょっとハードルが高いというか。
そうですね、なんか敷居が高いみたいな。
そうですね、敷居。グランピングすごいし。特に山とかってところ
。確かに。
なんか
それはあれかもね、僕らが普段からキャンプしたりとかしてるからってのもあるかもしれない、
どうなんだ。あとなんかあんまり僕結構一人でいつも行動するから、
あーそ
うか、一人で泊まるときってすごい安いとことか行くんですよね。
そういう点でも機会がない。
あ、そうなんです
よ。だからその二人はさ、もう個人行動派だもんね。
そう、その数が過ぎるから。
そうですね、だからあんまりそういう個人、複数に行くことはないんで、ちょっと機会なかったです
よ。逆に、まあ僕も今まで行ったことなくて今回初めてなんだけど、まああえて奥さんとね、まあ、誕生日記念ということで、特別な感じだったからちょっとあえて、
そうっすよね、
ホテルもいいけど、ちょっと一回グランピングやってみたいよねと思って。
そういうきっかけがあれば、
確かにそうっすよね。パートナーとか友達とみたいな感じだと結構行きやすいですよね。実際泊まってる人はカップルとか女子大生同士とか、あとファミリーもいましたね。
ファミリーが、でもやっぱり学生は多かったなっていうイメージはあるかな。あとまあ泊まったウフフビレッジが犬も OK ということで、まあ、ドッグランもついてたし、まあうちも犬がいるんで、まあ、連れて行けたっていうところもあるし、まあ、周りのお客さんも犬 OK のサイトの区画があるんだけど、そこはもうほとんどが犬連れの人たちで、すごいそういうのも含めてよかった。普通のホテルじゃなかなか犬一緒に行けないっていうのもあって、
ドッグランついてるのが珍しいですかね、グランピング施設の中で。
た中では何箇所かはありそうな、
ね、あ、そうなんですね、
なんかある感じは結構だかな。俺もいろいろ調べてて、まあ、ドッグラン付きっていう条件で調べてたから、あれだけど結構は出てきて
た。あ、そうなんですね。
ゲージに入れておかなくても大丈夫ですとかっていうところも、
ああそれはね、あった。
なんか本当もう犬と一緒にソファーでみたいな。
そこまで OK なところもあるんだね。
でもそれを歌ってる。
はいはいはいはい。
なるほど。
愛犬と一緒にっていう。
確かに。いやーでも。ほら普段ね、あんなに全部やってくれる、まあ揃ってることもないから、本当新鮮だったっていう。
そうですね、確かに。そう、僕が泊まったあれ、ハミドの森と高滝湖も、なんだろう、そう、本当手ぶらで行って、そう、もちろんあの風呂もあればトイレも綺麗だし、
アメニティはもちろん全部ついてるし、
全部ついてて、しかもあれなんですよ、でもあれは洗顔とかあの辺とかも全部結構いいやつだ。
あった、こっちもあった。
そう、あとなんだっけな、ご飯も基本あれウェーバー使ったバーベキューグリルみたいな、 感じですけど、うん、結構丁寧に説明書もついてて、
うん、
どの肉をどう焼けばいいかとか、
ああお肉の焼き方だったりとか、
そう
加減とか、
そう
これ
カレーもあのカレーとかもあったんですけど、そうどういう風に食べると美味しいですみたいな書いてあって結構すごい丁寧。
それは自分たちで作るカレーも自分たちで作る、
基本自分たちですね。
じゃあ材料だけあって、
うん、そうなんですよ。だからなんか普通にビジネス面で見てもなんか基本スタッフが動かなくてもいいようになってるんですよ、うん、一応料理だけで自分で作ってくるって、うん、そうだからすごい多分オペレーションも手離れいいし、ユーザーの満足感も高いし、いやすごいなって思って。
そうですね、料理まで出てきちゃったら本当にホテルと変わらないけどっていう感じか、
うん、
それをまた自分たちでやってそれまた楽しいですもんね、キャッキャして。
そうです、そうです、
うん、そうやっぱだからね、そりゃ大学生たちとかは楽しいだろうなと思うまあ大学生っていうかまああの社会人もそうだけど、うん、みんなで行くと友達同士で行くとそれは楽しいと思うけどね。
確かに大学生で行ったら楽しいですよね、あれ、うん、マジでするだろうな。
いろんなところのサイトの写真とか見てるやっぱ女子3人4人のグループで、うん、その館内回ってみたいな写真が多いですもんね、
うんうん、あとは貸し切りの露天風呂とかもあったりとかして、
あ、
うん、結構埋まっててさ、もう全然なくて、
うん、あれすごいですよね。
それで温泉ついてるのって最高ですよね。
そうそうそう、
ちゃんとちゃんと温泉なんですかね。
まあ貸し切りもあるし、普通の大浴場的なちゃんとあって、いつでも入れますっていう。
あ、大浴場ついてたんですね。
うちはあの行ったところはフビレッジはついてて、
すごいな。
11時まで入れたから、朝も入れたから、朝も入れた。
2人が行ったところは両方人気ありますもんね。
ねえ、いや、ほ本当に
それ、たぶん預けるって感じ。
うん、キャンセル待ちでしてて、たまたま、
あ、キャンセル待ち
なんで、ね、たまたま1週間前くらいに入って、
すごいな、
うん、
ね、そいつはラッキー、
そいつはラッキーだよ。
本当サイトをいろいろ見ていたらちょっと行きたくなりましたもんね、うん、なんか
そうね、
うん、なんかやっぱ非日常ですよね、ホテルとは違う感じが。
なんで
同じように泊まってって言っても、うん、このドーム型なのか、
あのね、フフビレッジはドーム型のテントと、うん、あとね、なんだろう、カーサイドっていうか、かあの車の形のさ、あのほら、うちの地元田舎とかだったら、田舎の地元とかだったら、その中でこうカラオケとかあったような昔、わかる、このなんだろう、車で引っ張られるこう。そう、牽引車みたいなやつ、トレーラーだ、トレーラー、うん、
トレーラーハウスみたいな、
そうそうそう、トレーラーハウスのバージョンとがあったよ。
あ、トレーラーハウスも面白
そう、すごい、どっちも面白い、トレーラーハウスも面白そうだったな、うん、結構でかいし十分でかくて、
うん、
学生の子はああいうトレーラーハウスのカラオケさんあったんだよ。
それ僕その発明に
受付行って、じゃあ何番のトレーラーハウスねみたいな、
それ楽しいですね、転々としてる、
そう、それ
が道の中にあ
って、それを
部屋じゃないんだ。
それ面白いですね、土地があれば。
それ
でもトレーラ 全部仕入れてきたってことですよね。
なんかね、ホンダもボロボロの、なんかもう使わなくなったトレーラーとかバスみたいな。
あ、そっか、もらってきてる、そっちの。
なんかバスとかは、昔、親戚んちの、なんか、別荘地に置いてあった子供の遊び場みたいな、うん、遊び部屋みたいな感じ。
うん、めちゃくちゃいいね。でもそれの延長線上、めちゃくちゃ綺麗な、それ。
基地感っていうか、う
ん、そう、だから自分たちだけの感もあるし、
うんうん、やっぱホテルとかだと騒音問題とかもあるじゃない、
うん、隣
の、
うんう
ん、お部屋とか、
うん、
上下とか、うん、そういうのがどっちかっていうと少なそうなイメージ。
なんかもちろん規定はちゃんとあるのよ、なるべく夜は
時間とかは、
そうそうそう、もう思い出さないようにしましょうねとか、そういうのはもちろんあるけど、なんか気持ち的になんか普通のホテルとは違うよね、そういう意味では。
うん、ここ独立してますね。
独立してる、そうそう、ちょっと他とやっぱ離れてるから、ね、その分そんなに漏れないっていうか。
うん
うん、あとまあちゃんとしてるから、あの普通のテントと違ってそんな漏れない
中なんか防音
なんじゃないですか。防音なんて、あの
そうそうそう、ちゃんとしてますよね、あのドームテント、
ドームテント、なんか
断熱が入ってるしっかり、
ね、すごい、
うん、
モコモコって
感じ。だからこ雪もね、朝降ったのよ、こっちは、うん、なのに、その別になんて霜もない、あ、その梅雨とかもないし、
あ、結露
もないし、そう、
ある程度
そう、しっかりしてた、うん、
全然快適でした。
テントっていうよりはちゃんとなんかドームっていう感
じ。ドームです、ドームです。別にワンポール、真ん中にポールがあるわけでもないしね。
あー、
そうそう、
あれとワンちゃん家の中入れてていいんですか、部屋の中。
いや、部屋の中はもうゲージだけ。
あ、ゲージ OK なんですね。
ゲージがもう用意してあって、その中にワンちゃんを入れてくださいって。まあ、あの、まあ、今回泊まったところはね、さっき言ったように、そういうとこもあるんだろうね。だからソファは全然 OK だよっていうところもあるんだろうし。
いいな。一回行きたいな。
まあでもそう、あの、一個ね、思ったのが、そこまで、完璧なのに、まあ、テレビがない違和感がすごかった。
今の若い子そんなにテレビないですね。持ってるもんじゃないし、世代もあるんですね。
テレビってこうモニター自体もう何もない。
何にもない。
テレビは見なくてもなんか見そうですよ。
今はスマホなんじゃないですか。
うん、スマホ映す。
そうね、
画面、大きい画面が、
いや、なんかあまりに家みたいな感覚になってるホテルとか家とか同じような感覚になって、あっテレビないんだみたいな。
家でいつもテレビつける人は多分
そう、もう俺なんか帰ったらすぐテレビ落ちたから、ね、絶対つけるから。
ああ、まあ上映会みたいなのは、
あ、そうそう、あ、でもね、それで言うと、大きい焚き火を囲むところが、場所があって、うん、そこでは、投影されてた、プロジェクション、プロジェクターもあって、うん、それこそ、ティファニーで朝食をかな、あ
の、
まあ、音はないけどね、
あの
ね、
あ、
おしゃれカフェ的な感じでさ、あって、うん、その日ちょっとね、風がすごい強くて、先週。焚き火もちょっと弱めでだったけど、うん、やっぱコロナじゃなかったらもっとみんなわーって集まって、もっと暖かかったらね、こんな
寒くな
った
ら、
ね、
季節が
ね、そうかもね。
季節大きいじゃないですか。
みんな集まって結構ワイワイできたやったのかなと思うのも、うん、それもそれでいい OK だなと思って。
高台階に泊まってた人はなんかペット連れてる人同士がなんか会話してましたね。
ああ、それはね、しちゃうんだよね、ペット同士はどうしても、うん、
なんでしょうね。
ペットコミュニティね。
うん、
ペットコミュニケーション。
すごいですよね。うん、毎日同じところ散歩してたら、ちょっとご挨拶する的な。
そうそうそう、もうすごく仲良くなるよね。
うん、やっぱ何もないすれ違いと、ワンコを連れてるすれ違いって違うんでしょうね。
違うのよね。違うんだから、俺もそれはかって思ったの。なんか最初それを結構俺はキャンプに求めてたんだけどね、ちょっと話変わるけど、キャンプコミュニティないじゃん、だってそれこそ、
あ、そうだ、キャンプって人同士って
こと、そうそうそう、あんまりなんかね、インスタで繋がってる人同士だったらあるかもしれないけど、キャンプ場で、あ、こんにちはみたいな、お隣こんにちはみたいなのはないなと思
って。確かに
ない
です。
結構あってもいいな、あ、いいなと思ってる派なんだけどさ。
とりあえずなんか両隣に挨拶する。
する？
よろしくお願いします。うんうん、
意外としたら相手も
大丈夫かも
しれないです、
ね、うん。
だってなんか火飛んじゃうかもしれないし。
うん、まあまあね。
とりあえず挨拶をします。
確かに。
けど大体カップルとか。何人かで来てるから、別にその後喋んないですけどね。
そうそう、まあ、そりゃそうなんだよね。
そうそうそう。私、一人で、黙々と、ちっちゃい釜で、ご飯を作ってる。
確かに。天白とかだったらありそうだね、
山のテントはありますね、うん、隣。
どのルートから登ってきたんですかみたいな。
うん。翌日とか、
うんうんうん、
これからどこ行くんですかとかっていう話はします、ね、うんうんうん、小屋泊まってもテントの時でもなんとなくその話はするか、
うんうんうん、
確か
に、うん、まあでもそのちょっとグラフィックの話戻すけど、うんあの、あれだけ設備が整ってたら、いや投資すごいだろうなと思った。
いやー、あれすごいっすね。投資は。あれ、やばいっすよね。
だってキャンピングって言えるだけの設備を整えないと、もう一度来てくれないですもんね。
普通にもらって不動産業ですよね。
うん、そう思った。
もはや。
うん、もはやそうだろうなと思った、あれは。
そうですよ
ね。ホテルと一緒。ね、
そのことホテルほど貸さないかもしれないですけど、
うん、
建物を建てるとか、
うん、そんなにならないから
建て直しとかも そこまで、ね、
うん、うん、あとはほらシェフ用意しなくていいとかさ、
確かに
いろんな面で少し抑えてると思うけど、うん、まあでもみたいな
言うて も,
言うても
あのドームが、ドームと中のあれですよね、
装
飾だったり、だって冷蔵庫もめっちゃ可愛かったですもんね、
冷
蔵庫
なん
ですよ、ね、家具
も
綺麗なティーファイブル
やっぱそういうそのブランディング作りというかさ、
うん、
うん、やっぱりあるしね、
キャンパーさんが使ってるような、うん、ちょっと申し分じゃないですけどね、そういう可愛い色の内装もやっぱ
ね、こだわって
結構こだわっている感じですよね、
うんうん、
統一感といい、
うん、そうそうそうそう、まあ、まあだからね、行きたいと思うんだろうけどね、
うん、そういうところもやっぱ普段使ってるホテルはもうカッチリカッチリしてるけど、
うんうん、
それなんかほんわかした感じですもんね、
うんうん、
くつろぎやすいの
かな、うん、どうでしょうね、まあ、く人によりそうな感じもしますけどね、だから僕とかは結構一人で行ったんで
結果しとる
確かに友達とかとか、あとはカップル結構思い出になるでしょうね、
あれ一緒に泊まんなかったの、一緒に行ったの
か、ああの別々でお部屋用意してくれたんで、
あ、そうだった
んですね、男同士別々で一緒でいいじゃんね、
男同士だからあれじゃないですか、
別々
一応一 一人の空間の方がよかろうっていうことなんじゃないですか。え、ご飯は
出ますよ、
うん、それぞれで食べ
た。夜は普通に一緒に出ました。あ、だ次の朝は別々だったら朝終わると思いました。う
ん、そう、いいな、あの空間に一人で超贅沢でした。
本当にワーケーションとしてもすごいいい場所でした。で結構一人閉じこもった家でやると俺ちょっとサボっちゃうじゃないですか、仕事で。あれ結構スケスケだからちょうどいいんですよ。
ちょうどいい緊張感が
持ってて、ちょうどいい緊張感が持ってて、ちょっ
とこたつでしたよね。
こたつです、こたつです。
最高じゃないですか。
そう、すごい高かったし。
でもそれこそ、本当、程度ちっちゃい子とかがいたらもう本当自分たちの空間だけで楽しめるけど、うん、ある程度はやってくれてるから、
うん、
お母さんも休まる。
まあまあそれはそうね、別に片付ける必要もないし、
やっぱ片付けとかですよね。
めんどくさいのはね。それがないから
大丈夫。
ファミリーもそりゃあそっかって、
うん、
行きやすいしね。
そうそうそう。
なんかご飯の時間、他の人の目があってのご飯と、
うん、
自分たち家族だけで食べられ
るっていうと、でもそれはそうかもね。
うん、
なんかほらホテルとかだったら。ビュッフェ、大体ビュッフェとかになって他のお客さんたちがいて静かにしなさいとかさ、
そうそうそう
あるけどないもんね。個人たち、自分たちで食べれるけど、けどなんか開放感がある。その部屋の中で食べるわけじゃなくて、うん、開放感があって、しかも子供たちもバイバイ楽しいバーベキューできたりとか、楽しい何かができてるみたいな。
なんか大きい声出さないなとかって怒るストレスとかもなさそうだし、はい、
近くのスーパー寄ってプラスで肉買ったりとか。
あ、それいいっすね。
してもらって、まあ、あのビールとかもね、
うん、
確かに確かに。
そう、なんか場所によってはバーカウンターありますとかって。
ああ、そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそういうのを使ってもいいし、うん、
やんと言いながら。夏だったらもうエンドレスだよねって。
ねえ、なんか場所によってはね、プールついてるとか
ある
。
あ、ありますね。結構西の方でも評判良さそうなとこありますよね。
あ、関西も
とか、
うん、
強いですよね、
うん、
結局そのなんか土地余ってるところで結構行われがちですよ、ラン
プ。でも行きやすくないとっていうのもありますもんね、都心。
いや、どうなんだろう。
なんか
車でアクセスできたら、ね、車を持ってる人多いですよね。ラピンの人ってファミリーとか学生はさすがに電車が
い
ます
ね。いや、それとかじゃない。
あ、そうです、車とか、
うん、学生とかレンタカーで、うん、一泊だったらそんなにないね、うん、みんなで終わったら結局だから、
うん、
数千円だと
思う。なんか関東の、まあ、那須と栃木とか茨城とかだと、やっぱ都心から2時間で来れるとか、
うん、
その時間を歌ってるところが、
うんうんうん、
2時間遠いですよ。
でも森の中じゃないですか。
うん、あ、そうか、
そうそうそう、
うん、
2時間走らせていればこの森にたどり着ける。
今回伊豆なんかはもっともっと遠い
ですよ。伊豆遠いですよ。
伊豆ってどこでしょ。静岡でしょ。
静岡、3時間半ぐらいかな。
私なんかこの3連休で 伊豆の方だったらあったかいのかなと思って調べたら5時間ぐらいかかりました、千葉から。
あ、千葉からだったんですね。
5時間半以上の千葉です。無理無理無理、バイクは3時間まで冬は。
でも結構新潟とかも4時間ぐらいだからね。東京からだったら、これは下道で行くから7時間ぐらい。
下道で行ったの。
うん、全然これ下道でいいんだよねとかどっか寄せて行ったりとかするから、結構下道でいいなみたいな思っちゃって、その中、福岡まで、まあ、ずっと高速で帰ってたんだけどさ、まあ、それが15時間ぐらいから、なんかそれがもうなんか染みついちゃって、それぐらいの運転全然問題ないんだよね、10時間ぐらいの運転。
それって1回あれですか、
休憩するよ、もちろん泊まる、泊まれば別に全然大丈夫。うん、
でもまあ確かに10時間だな。10時間、いや、
ただ10時間すごい、あの一泊するためにはいかないよ。やっぱ2泊3泊するためにじゃないと、
さすが
に
動かないと。まあ7時間。
一泊のためにね、そんだけかけていったらもうアホみたいみたいな。
それで言ったら福島日帰りとかだったらいけんだよな。なんだろう、福島4時間半ぐらい。
福島日帰り4時間で行きますか、片道。
うん、行ったことある。
すごいな、それ。
それだったらいけるんですよ。なんか近いつもり、
うん、
福島って割とすごい、なん
か千葉から
行くから
行きやすいです。
あ、そうですよね、都内よりは、
うん、うん、まあ福島も広いからどこに行くかによるけど、
万代さんあたり、猪苗代湖あたり。
それこそさ、この前言ってた茨城の、茨城に袋の滝、 あそこはもう福島、うん、もうすぐ行ったら福島。
まあそうですね、県境近いです。そう、まあそこまで3時間ちょっと、
うん、
って考えたら、
うん、あれかもしれないですよ、確か
に、うん、今雪が心配ですからな、
うん、
凍結か、
うん、
そう、俺ちょっと、そう、本当この前伊豆行って、あの今なんかさ、Google マップがさ、すごい料金取るようなコース行くのよ。
え？
一回下ろしてまたこっち乗って、また下ろしてまたこっち乗ってみたいな。
え、あれ今向こう側は透明が工事してるから
かね。かもしれない。東名行って、その後ね、国道1号に行くんだけど、そこもなんかね、2回ぐらい行かされて、帰りも、すっごい遠回りさせられ
て。工事したら普通に料金取られるんですよ。
いや、でもプラスにはならない仕組みになっているはず。
本当？ちょっと後で調べて、本当はイライラした
それなったら、ちょっとイラつきますね。
イライラした。
プラスになったら
いい。帰りもなんか箱根山をすごい通らされてさ、そこだけで720円ぐらい取られたよ。
それは取られてんだ。
取られてるよね。そんなとこ乗せられたさ、くっそーみたいな。
最短コースだね。
なんなんだよ。
そうか、今そっちの道路はその問題もあるのか。
そう。そうなんだ。あれマジでGoogleマップ本当なんとかしてほしいわ。
そうなんですね。
うん、
カーナビより良くないですか。
いや、いいね、うん、いいんだけど、自分が乗ってる車種だから、車幅、
あ
とか
時々詰まりますよ、
ね、あれって。
そうなの。
いやだってもう結構いけるだろみたいな細い感じ。まあ俺はね、軽だからいいけど、あれ普通に例えばさ、チープ乗ってる人だったら絶対行けないだろっていう道があったり、比べ違ったりとか、
車種の登録しないですもん、
うん、
確かに。
あとは値段も出してほしいわ。
あ、俺
このコースだったらいくらみたいな
値段出してほしいな、確かに、うん、
この前高速降りてインターのとこでね、降りてすぐ登るみたいなの出されてね、
うん、
ここが混むみたいな、その混むって思うマップは言ってさ、そこ混むから一回降りて乗ってくるみたいな。 ちょっと最後グーグルマップみたいな人間
で終わったけど。ですね。まあありがたく使ってるんですけどね。
グーグル最高。